様は〇〇中。このコーナーは私通崎を乙女ゲーム通として、ゲスト様は何通かというコーナーです。桜井さんは何通でいらっしゃいますか？
はい、僕はゲーム通です。
お、ゲーム通、
はい、
お、じゃあ似てますね。私が乙女ゲーム通で、
はいはい、
でも幅広くゲームがお好きという。
そうですね、でしょうか。いろんなゲームを、はい、やって面白かったら続けるみたいな。
RPG とかもや
る。そうですね、基本は RPG が一番好きです。
基本は、はい、でまあ先ほどもお話に出たスタリスカイみたいな乙女ゲームもやられるし、
ね、
はい、ちなみにギャルゲーはやりますか？
ギャルゲーがやらないんです。
やらない、
はい、
おー珍しいですね、はい、男性にしては。乙女ゲーはやるけどギャルゲーはやらない。
そうですね、なんかイケメン見てるのが
そっちの方が楽しい
、はい、
そうでしたか。 RPG でも何でも構わないので、今までで一番ハマったゲームというのは何でしたか？
はい、僕はファイナルファンタジーも好きなんですけど、
はい、
Wii で出たアークライズファンタジアっていうゲームが一番ちょっと心に残ってるかな。
心に残っている、はい、RPG。
そうですね、 RPG で、
RPG ってすごくプレイ時間を長く使うイメージあるんですけれども、
は
い、
全部クリアして、
はい、
なんかその裏ダンジョンみたいなのも。
おー、裏ダンジョン。
だいたい120時間ぐらい。
そう、120時、さらっとおっしゃいましたけど結構やり込んで
そうですね。
おいくつぐらいの時に？
でも18歳の時とかですね。
18歳の時に、はい、18歳というとさっき出たスタリスカイとか。
そうですね、ちょっと
本当に高校生の時にゲームたくさんやってました。
高校生の時は本当ずっとゲームばっかりやってました、はい、
なんか意外です。じゃあインドア派ですか？
あ、でも学校に帰ったらもうちょっと外出たくないですね、絶対。
ああ、学校から家に帰ったら、
はいはい、ずっとゲームしてます
ね。ああ、そうでしたか。面白い。なんかリスナーさんでもきっと今親近感が湧いた方がたくさんいらっしゃる。
本当ですか？
ちなみに今のおすすめとかありますか？
今のおすすめですね、はい、モンスターハンター4が出たんですけど、
話題の。
まだそんなできてなくて。
お忙しいですもんね、今舞台
やりたいんですけど。そうですね、
うずうずしてるというところで。
そうですね、でもそれが一番楽しみです。
あ、楽しみ、はい、それをじゃあ、まあ、はい、一つのご褒美に、はい、頑張っていらっしゃるということで。あー、意外でした。ありがとうございました、はい、ゲスト様は〇〇2のコーナーをお届けしました。教えてください、ゲスト様のきんきょう。それではここからは桜井さんの近況をということでですね、現在9月27日から舞台クロックゼロに出演中ということで、はい、現在が10月5日なので明日千秋楽ですね、
ですね、
はい、ちょっとこう時空の歪みというか、まあ、時の停滞ではないけど時空の歪みで、はい、ちょっと舞台始まる前にこれ、ね、はい、収録しているんですけれども、ね、このクロックゼロ難しいお話なんですけれども、はい、あらすじをでは、はい、桜井さんからご紹介いただいてよろしいでしょうか。
修林学園の初等部に通う小学6年生のなでしこはある時から荒廃した世界の姿を毎日夢で見るようになる、うん、そんなある日、彼女は新任教師の加賀の呼び出しで学校内でも問題児とされる児童たちと一緒に特別授業を受けることに。その特別授業が進むにつれ夢の世界がどんどんと鮮明になり、その世界にはなでしこの特別授業のメンバーによく似た人物たちも現れる。なでしこの現実に侵食してくるその夢とは何なのか、
うーん、というお話となっておりまして、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます
難しいお話なんですよね。そうですね、こう夢と現実が交差するっていうのが、はい、まあ、メインの軸となってくるところだと思うんですけれども、はい、こちらですねクロックゼロ最初に、はい、お披露目というかで PV が流れた現場に私いたんですよ。
本当ですか？
オートメイトパーティーっていうやつでいたんですけれども、はい、小学生じゃないですか、こうビジュアルが。
そうですね、
こう攻略対象キャラクターも主人公も、はい、なので小学生ざわざわみたいな空気になったのすごく覚えてるんですけれども今回舞台でも子役の方がいるんですよね、はい、 どうですか、このクロックゼロに出てくる小学生っていうのは、まあ、二次元だけあって小学生離れしているイメージがあるんですけど、
ね、
子役の方々どうですか、こう稽古場で一緒にやっていて。
いやでもなんかやっぱ子役の子たちすごくて、
はい、
最初はやっぱりちょっと子供らしい芝居だったんですけども、
うんうん
うん、やっぱその演出家さんにその指摘されたりして、もう一回大人っぽくってやったら本当にもう中学生ぐらいに見えて、
すごい
若い力ってすごい、
そんなお若いじゃないですか。やめてくださいよ、
すごかったですね、
はい、でもプライベートでは子供らしいっていう感じ。
そうですね、可愛いです
可愛いですね、はい、前回の華やかの時はあの年齢層がまた全然違うじゃないですか。
です
か、あの兄弟6兄弟上3人本物だったじゃないですか、はい、声優さんそのまま、
はい、
連れてこられていたので、あじゃあまた雰囲気が違いますね。
そうですね、
稽古場の、
はい、
ちなみに今回演じられるルークという役なんですけれども、
はい、
ルークってポジション名ですよね。あの
そうですね、
ビショップもいるしキングもいるしみたいな、はい、あのチェスの、
ね、そうですね、
ポジション名なので、まあ、ルークというのが本名ではないのかなっていうことを匂わせつつどんな役ですか。
いやもうルーク本当複雑な
ですよね
性格してて、
うん、
はい、そうですね、なんて言うんだろう、でも本当ゆるい感じで、
うん、
その政府を支えてるっていうか、
政府を支えている、
はい、研究者として、
うん、研究者、
はい、
なんか見た目研究者かみたいな見た目ですよね
髪型がすごいですよね、
奇抜ですよね、なんかこう、はい、ちょんちょんとこうハーフツインというか、う、ね、渡辺真由ちゃんみたいな感
じツインテールみたいな
みたいな、はい、ハーフツインみたいな髪型して、なんかピンクと黄色で、はい、
そうですね、
奇抜な格好をしている、なんか不思議な、
はい、
目立ちますもんね、こうやって並んでても、ね、
そうですね、目立ちます
そんなルークを演じる中で、マサシと違ってルーク、
はい、
こんなことに気をつけてるとか、こういうところが難しいみたいなのはありますか。
やっぱりルークは喋り方とかにすごい特徴があって、もともと原作は女性の方が声を当てているので、
はい
はい、やっぱ声を高くしなきゃいけないなと思って、
もともと高いですけどね声も。
本当ですか、
はい、あそうかなと個人的には思うんですけれどもそれでも難しい、
ね、難しいですね、
特徴的で、
はい
はい、そんなルークで、
い
やルークで千秋楽、明日に控えた千秋楽の意気込みを本日はいただけるということで、ちょっと、
はい、
ちょっとルーク楽しみですね、私も
よしちょっと
何か降りてきています今
頑張ります、
はい大丈夫ですか、ではは
い
よろしくお願いします。
明日千秋楽なんですけど、皆さん来てくださいね。
おーすごい私まだこう軸の歪みで、
はい、
見てないのですごい興奮しちゃった。ルークだ、すごい。
本当ですか、ちょ
っと語尾が
ね
みたいな、こう伸ばすんですよ ね。いやいやいや可愛らしい
ありがとうござい
ますぴったりな役だと思います、
はい、
ありがとうございました、
はい、
ね、すごい、あの乙女ゲームを実際にご自分でもやられるということも、
ね、
判明しましたし、今後も、ね、はい、ぜひ乙女ライブもちろんですけれども、
はい、
他の乙女ゲーム関係のね何かお仕事があった際には番組にまた遊びに来ていただきたいなと、は
い、ありがとうござい
ます、はい、思ってお待ちしております、はい、そんな桜井さん、今後また舞台が新しく決まったということで、はい、ぜひそちらも告知していただいてよろしいでしょうか。
はい、ファンカスキャンパスさん009という、
はい、
劇団さんに、はい、出演させていただくことになって、はい、彼女が服を着たわけという舞台に出させていただいて、
はい、
あの11月15日から11月24日まで、あのスペース107で、はい、出演させていただくことになりました。
おめでとうございます、はい、次から次へと、
はい、
ね、素晴らしいですね、ファンの方もね嬉しいですね、また次の楽しみができて、
はい、見に来てくれたら嬉しいです
はい、ありがとうございます。じゃあなかなかちょっとモンスターハンターは
、はい、そうです、
できないかなって感じですけど、
いやでも、はい、頑張ります、ま
あ、あのプライベートも大事にしてい
ただいて、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい、本日お越しいただきましたのは舞台クロックゼロルーク役の桜井圭人さんでした。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
てまいりました痛快乙女ゲーム通信第4回目の放送はゲストに桜井慶人さんをお迎えしてお送りいたしました。いやー可愛らしい初々しい方でしたね。まさしの持っているツンとしたこう雰囲気とかとも違うし、こうルークの持っているひょうひょうとした何考えてんだかなっていう雰囲気ともまた違う、ご本人のこう可愛らしい感じの魅力が皆さんに伝わればなと思っております。ファンの方もね満足していただけたでしょうか。ぜひ番組の感想など番組の公式ツイッターメールアドレスでお知らせしてくださればなと思っております。そして次回の痛快乙女ゲーム通信の放送が11月2日土曜日の23時30分からとなっております。そしてゲストにですねバイオリニストの室谷浩一郎さんをお迎えしてお送りする予定です。うおー室谷さんだとってなった方同士ですね。私となぜ乙女ゲームの番組にバイオリニストをお呼びするかというとですね、今年10周年を迎えます金色のコルダシリーズの、まあ、メインキャラクターである月森蓮くんのバイオリンの中の人が室谷さんなんですよ。月森くん以外のキャラクターのバイオリンもたくさん担当していらっしゃるんですけれども、まあ月森くんといえばですよ、私通崎の乙女ゲームの入り口でございますから、まあ私も原点回帰としてねとても楽しみにしております。10周年のこの年に室谷さんの声をね皆さんにお届けしたいと思ってお呼びしました。ぜひ楽しみにしてくださいませ。番組の公式情報は、Twitter そして番組ブログにてお送りしております。番組の公式 Twitter がひらがなで2伸ばし棒アットマーク FM 西東京、2伸ばし棒アットマーク FM 西東京、こちらから お届けしております。番組ブログもこちらでご紹介しておりますのでぜひチェックしてみてください。そして番組の公式メールアドレスがすべて小文字で tsu_otome_tsu0403@yahoo.co.jp tsu_otome_tsu0403@yahoo.co.jp こちらまでお送りしていただければと思います。番組への感想リクエスト、そして室谷浩一郎さんへのメッセージ質問などどしどしお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。今晩もいい夢を見てくださいね。またね、バイバイ。